皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、歴史の教科書ではなく歴史が教科書というお話です。私もそうなんですけども、こう戦後のですね、いわゆる受験、戦争の時代の教育というのは、とにかく、記憶で詰め込みということをずっとやってるわけでありますね。歴史なんかも完全にこう詰め込み教育でこうやられてるわけでありますけども、まあだからそういう意味で言うと、歴史嫌いな人はたくさんいますね。でも要するに、歴史の教科書をまあ学ぶっていうことと、歴史に学ぶっていうことは、ある意味では180度違うところがあるんですね。で、歴史の教科書っていうのはですね、まあ言ってみると、過去のことがずっと書いてあるわけであります。過去こうしたあしたと。言ってみれば、昔の人の話ですね。で、歴史が教科書といった場合には、昔の人が何やったかっていうことが、今この時点でのいろんな示唆あるいは指針になる、こういう感じなんですね。それが歴史が教科書になるという意味です。日本面白くてですね、例えば神様って、あれ昔生きてた人なんですね。昔生きてた人が実は神になるんですね。神って必ず昔生きてた人なんです。まあ一番中心の一番奥の神はちょっと別ですけどもね。それどういうことかというとですね、なんかすごい人がいますわね。で、すごい人がいて、なんか偉業を成し遂げると、で、亡くなるとですね、まああの人すごかったと、あの人は何をやってんですか、何をやってたんですかっていうことで、まあざっくり言えば歴史の教科書の登場人物なんですね。かつて何年前、何十年、何百年前、こういう人がいましたと、で、ここでこういうことを していましたと、これはすごいことでした、で、昔を忍びましょうっていうことになると、これは昔の人をまあ尊敬するという意味になります。ですから、何をやったか、何をやったって話を昔の話になるんですね。しかしこれがですね、まあ実は歴史はある意味で繰り返す部分があってね、まあ螺旋状によく繰り返しくと申しますけども、歴史の教訓といいますか、まあ、あの時こうなったってことが、ある種こう、シンメトリーとまで言いませんけども、こうなんとかな、相似形ですね、相似形となって今こう蘇ることってのは本当によくあるんですね。そうすると、昔こういう人がこういうことやったっていう話が、今こういうふうにすればいい、今こう考えればいい、今このようにあの物事を進めればいいっていう、今の話になってくるわけですね。そうすると、これは今のある現象問題を司る神の技という形になりまして、昔の人の話から神に変わってくるわけですね。今この状況でこれをどうすればいいかっていうことを、この今の指針を与えてくれるものでありますから、まさに神にこう変わってくるわけですね。ですから、こう昔の御霊が今の神に変わる瞬間っていうのはやっぱりあるんですね。で、歴史を教科書にするといった場合には、言ってみると昔の人の話をその記憶して、昔話をするんではなくて、それを今の教訓にすると。これからなんか元気にたくましく生きていくための教訓、指針にすると。だから、この問題については、こういう発想と行動でいけばいいということを、まあ悟る、それになった時に歴史が教科書になるという、そういう意味ですね。例えば金融なんか本当にたくさんあるんですね。今本格的に日本でも世界でも金利上がってきてますけども、例えば農林中金がなんかまた外国債、米国債で5000億円損したなんて新聞記事載ってんですね。あそこ何回損すれば気が済むんですかね。あとバブルの崩壊なんてのは世界中どこでもありますよね。日本もそうだけど、中国もひどいし、アメリカもひどい、ヨーロッパもひどい、あちこちひどいですわね。でも、その金利が上がったら何が起きるかとか、バブルが崩壊したら何が起きるかっていうことは、もう枚挙にいとまがないぐらいですね、いろんな教訓が残ってんです。で、ですから学ぼうと思ったら、歴史を教科書にして今日の金融をやろうと思ったら、まあいくらでも教科書はありますね。 しかしあの世界の人たちと面白くてですね、まあなんて言いましょうか、そういう昔の歴史の教科書を見るわけでもなく、今何の教訓を得るわけでもなく、ただひたすら欲望と恐怖なんです。ただひたすら自分の欲望と恐怖だけで売ったり買ったりしてるっていう人が、まあ7割程度、7、8割じゃないですかね。で、特にそのバブル末期になってくると、そういう人たちがもっと増えてきます。よくわかんないんで、覚悟もないんだけども、ひたすら恐怖と欲望だけでっていう人がですね、たくさん出てくるんですね。で、歴史の教科書をこう読むとですね、そういうまあ浮ついた大衆が入ってきた時には、これ相場終わりだってことはよく出てきます。もう本当にそれはよくある話ですね。1929年から始まる大恐慌だけじゃなくて、あちこちであるわけであります。大正のバブルでもありましたし、まさに昭和末期の日本のバブルもありましたね。あの頃本当金回りが良くてですね、例えば1万円札のね、つかみ取りとかですね、そんなのもあったような気がしましたよね。まあ凄まじい時代で、金がまさに乱舞する時代ですね。しかもその金の乱舞で喜んでるのは一般大衆ですよね。だから株だけじゃないんですよ。その不動産も、それからゴルフの会員権も、現金も、すべてこうなんかバブル的に舞い上がっておりまして、で大衆がそういうことをするのはですね、非常に危ない兆候であるということは昔から教科書に載ってるわけでありますが、その今そういう状況を見て、歴史を教科書として見たときに、あ、これは危ないな、やめとこうとか撤退しようというふうに思えば救われるわけでありますね。まさにそれが歴史を教科書にした瞬間なんです。昔の人の失敗が今の生きた教訓と生きてきますからね。でもあんまそういう人ってはいないですね。欲望と恐怖だけでやってると、そういうその冷静にものを見るってことがないんで、頭も腹も使いませんから、心だけでやりますから、まあ大体それはどっちもダメなり、売った方も買った方も大体どっちもダメで終わっていくわけであります。で、したがってですね、金融なんかは割と簡単な方でね、まあ誰もそのほとんど 7,8 割はですね、歴史を知らないし見ないから、まあどうなるかってはですね、すごくよくわかるんですよ。もう、そんなに難しくなくてですね、どのようにこけるか、こけ方まで大体こう見えていくんですね。で、それ以外の部分で見るとですね、やっぱり例えばその、政治の行方ですよね。で、政治は誰が担ってるかっていうのは、実はあれはものすごく重要なことなんですね。そのどこが柱となって政治を動かしてますかっていうのは、国によって時代によってだいぶあれは違うんですね。例えば表向きの政治はですね、それこそ中国でもヨーロッパでも、それは王様みたいのがいてですね、まあ、それがやってるってことになってるんですけども、まあそれは上に乗っかってるわけですよね。まあ、搾取はもちろんしますけども、実際に何か動かしてる人たちは別にいるわけで、その上に乗っかってるわけですね。ですから、そのやっぱ誰かその政治を動かしてる人たちの利害損得っていうのが集まって、その一番上の政治になってきますから、まあ例えばそれは農民なのかね、あるいはそのまあ鉄砲とか槍とかですね、まあそういう武力を持った人たちなのか、あるいは商人なのかによってですね、だいぶこれは違ってくんですね。誰がその担ってるかで全然違いますね。例えばバイデンとトランプなんかは あまりにも明らかで、バイデンの方はまあ一口で言ってしまえば海洋民族を背景とした勢力ですね。だから国内よりも海外が大事ですね。で、トランプの方はまあ国内にいる内陸の民が支持層でありますから、やっぱそっちを優遇するってわけで、180度違うんですね、あれ。だからその好き嫌いだとか強い弱いではなくて、あれ本当180度その支持基盤が違うんですね。したがってこれがそのいきなり折り合うってことはなくて、まあそれをどう調整するかってことにもなるんだけども、まあ海洋民族の方が強すぎてね、いわゆるディープステートになっちゃって、陸の民の政治を何て言いますかね、漏断するって申しますか、陸の民の政治を乗っ取っちゃったというわけで、この海の民の政治をですね、もう船みんなが沈めちゃおうということで今やってるわけでありますね。で、こういうのはやっぱりその過去ですね、いろんなまあ世界中政治がありますから、その対抗勢力出てきて潰しちゃうときはよく皆殺しとかやるんですよね、世界は。まあモンゴルなんかもそうでありましたけどね。だからまあそういうの見てるとですね、ああここで、時代は海から陸に変わるんだなと、 かつてそうですね、ポルトガル、スペインあたりからですかね、西洋の場合は、まあ、これは海の民が世界を席巻した時代がですね、またガーンと陸の時代に戻るんだっていうことはよくわかりますし、まあ、ローマはいろんな側面あると思いますが、やっぱり交易もやっておりましたから、交易が止まっていきますとやっぱり寂れていきますよね。ローマ帝国が滅びた後のヨーロッパってえらい寂れていくわけで、しかもその時には今度は陸の民が出てきますね。中央アジアの方からこうどんどんやってくるじゃないですか。すっかり別の国になってきますよね。まあ確かにロシアも随分東の方から今出てきておりますしね。ああこれはすっかり変わってくんだなと、そう寂しくなるかなと、追い詰められたらみんなどこに行くのかなと、まあそのね、まあ、歯食いしばって生きるしかないんでしょうけども、まあ、そんなのもこう見えてきますわね。ですからその歴史を教科書として見るっていうことを考えたらですね、まあ、正直言って、まあ、日本なんかの場合はね、この島の中で皆さん暮らしておりますけども、海外の場合はまずどこに引っ越すかですよね。海の民から陸の民にですね、覇権が交代すればですね、住む場所を間違えたら殺されちゃいますからね。どこに引っ越すかって話が最初にあるわけで、で引っ越し先が大体見当ついたら、どうやってそこに行くか、どうやってそこで、まあ、その定住するか、それ考えるわけですね。と行く上にも考えなきゃいけないですね。まずそのどういうコネで行ったらいいかとか、金はどうするかとかですね、どうやって身を守るとかね。まあもう今スイスも昔みたいにですね、そういう時に縦横無尽に人助けなんてことはできないでしょうから、まあ本当なんか大変で、難民になっちゃう人も多いしね。まあそれはそれはだからこう、まあ、歴史を教科書として見た場合ですね、相当悲惨なことって予想されますから、まあみんなそれなりに覚悟している部分が多分多いんじゃないかなと思いますね。したがってこう、まあ経営なんかもそうだと思いますけども、今この局面をどうしたらいいかっていう時に、歴史を教科書として見ると、例えば悪い方はここまで想定できると、こんなことも起こりうると、それに対してどう備えるかってこともすごく重要なことになってきますし、逆にこの悪いものが極まると良くなりますから、悪いものが極まるときってどんな姿で、それ良くなるってどんなふうに良くなるのかっていうことも、まあそれもまあ教訓としてよく分かりますよね。相場が大暴騰した後って、だから大暴落するんですけども、大暴落って大体ギザギザに落ちていくんですよね。上がるときってのは割とですね、スラスラ上がることも多いんだけども、下がるときは結構ギザギザに落ちていくんですよ。上りと下り結構向き違うんですね、あれ。それからやっぱり下りってその一番怖いのは何の理由もなく下がる時なんですね、あれ。何の理由もなく下がりだした、これ本当に危ない下げなんですよね。そういうのは過去いくつも歴史がありましてね。それからへりくつでその相場を解説するようになるとですね、まあやっぱりなんか極まってきた証拠なんですよ。へりくつが登場するようになって相場極まってきた証拠でですね、まあみんななんか考えあぐねてる時ですよね。そういう時ってなんか全然関係ない動き方することがよくあるわけですね。それからやっぱり教訓で言ったらこんな風に動くはずだけど、全然動かないって言ったらなんか全く違う要因が入ってるってことですね。最近のエントル為替なんか傑作ですよね。どんななんか要因が来てもほとんど動かないでしょ。トランプがドル安がいいって言っても全然動かないし、日銀あれ一気に金利上げたい雰囲気漂ってますよね。でもそれでも円高いかないでしょ。あれやっぱりなんか起きてますよね。だから明らかに何かがない、欠けているっていうのも実はあれ重要な教訓であり、いろんな指針になるんですね。まあ、そういうふうに考えてくると、人というのはやっぱりこう欲望と恐怖だけで生きてると、これやっぱなかなか大変だと思いますね。まあそれは歴史の中を見てもそうで、欲望と恐怖だけで生きてるとですね、まあそれ24時間365日ですね、一時たりともなんかそのまあ安住することはできないんじゃないでしょうかね。本当は欲望と恐怖は置いといてですね、理性と覚悟、理性と直感だけでやると実は一番いいんですね。社会的な仕事というのは、まあ経営も相場もそうですけども、ああいうのは頭と腹だけでやると一番スムーズにいくんですよ。感情が出てくるとですね、なんかややこしいことになりますんでね、まあ、感情は後から楽しむっていうふうにしとかないとですね、最初から感情を持ち出してですね、まあ怖いだの楽しいだの一点とですね、まあ収拾つかなくなるんですよね。 まあそんなのも過去見るよくあるし、大体それ逃げ遅れるんですよ。だからコロナもそうでしょ、怖い怖いですね、ワクチン打っちゃってあらあらって人もたくさんいるしね。なんかみんなが多くの待ってたらね、すっかり乗り遅れちゃったなんて人もいるしですね、みんなね、やはり欲望と恐怖で起きてるだけで生きてるから、ああいうことになるわけですよ。だからそれもですね、言ってみればその過去を紐解けばね、そういうような話はいくらでもあるわけで、大衆という言葉はなんか言ってみると欲望と恐怖だけで生きてる人と同じ意味で使われるんですよ。あれマスって言葉ね、マスはまず頭がなくて覚悟がないと、マスは心だけで欲望と恐怖だけで生きてくるから、まあ言ってみれば 3S でね、一番操れるんだということになっちゃってるわけね。だからまんまとその罠に引っかかってるわけですよね。だったらその気に入らないよ何の言う前にですね、まあ言ってもいいんですけども、頭と腹鍛えればいいだけのことですよ。嘘ばっかつくから、まあそれをですね、嘘を見破ってね、本当は道こっちだって自分で見つけて行動すればいいわけ。それを実際にやればですね、誰だってそれ身につくはずなんだけど、やっぱりそんなことより欲望と恐怖が先に立ってですね、まあなんか動かないから最後追い詰められちゃうと、こういう話になります。で、歴史の教科書ってのはですからですね、こう言ってみると時間の制約を外して、ある種のさまざまな情報となったものが今この瞬間にどれが使えるかって話ですね。歴史の教科書といった場合には、いつの時代の何ですかっていう、その時間軸はいつもついてまいりますよね。歴史を教科書にするっていった場合に、この時間軸が外れるんですよ。時間軸が外れて、それこそ何万年も前の昔の話でも昨日の話でも今使える情報として目の前に出てくる。これがですね、まあ、時間軸を外した時の歴史の姿で、これがまさに歴史の教科書ですね。歴史を教科書にするっていうことですね。で、いらないものはいらないって言うんだけど、実際にはそのある時に今いらなくても将来いることがありますから、いろいろ知っていた方がいい。まあ、そういうのがいわゆる教養というやつですね。リベラルアーツ、教養というのはまさにそういうことで、ですからまあ教養も何も全て人の営みでありますから、歴史のね、時間軸の中でみんな起きてることで、でこの時間軸を外して今すぐ使える、いわば道具みたいな形でね、リソースみたいな形で置いとくと、それは歴史が教科書になったと、こういうことになるわけであります。もうですから歴史を教科書にしていかないと多分何も分かんないですね。ですから例えば30年ぶりに気に上がったとかですね、英米がひっくり返るとかね、こんなのは別にですね、我々の生きてた間にはあまりなかったことかもしれませんけど、歴史を見ればそんなことはもういくらでもあるわけでね、もっとすごいこともたくさん過去起きてるわけでありますから、歴史を教科書として生きていけばですね、そんな難しいことはないですね。前から言ってるように、このなんで潰れるかをよく考えて、なったら次何が生まれてくるか考えて、でそこに向かって嵐の中を後悔していけばいいだけのことですよね。そしたら周りがわわわわ言ってる間に先行っちゃいますからね。でみんなそういうふうにやったら自分なりの行き場所が見つかるわけであります。今度はほら、みんなで集まるんじゃなくて、みんながそれぞれの場所を見つけて、それぞれ新天地を開発するという、そういう時代でしょ。まあ日本だったら200年ぐらい前から一つにまとまってね、中央集権に行かないとどうにもならないっていうことで、バラバラなものを一つに寄せていく時代でしたよね。で今正反対なんですよ。寄せてったものをですね、バラバラにしていかないといけない時代でございますから、まあその歴史もやっぱりね、どっちもあるんですよ。でバラバラにするってことは、まあ自己責任といえば自己責任ですけども、一人じゃやっていけないから、たまり場を作ってですね、それぞれ共同体をやっていけばいいって、こういう話になります。戦国時代も何も全部そうだね。これ中央集権っていうことであったら、真ん中に一つ基準を作るんですね。だから律令制だとか主権制度だとか基準を作って、この基準の中にみんな当てはめていくんですよ。ヒエラルキーみたいなのを作るんです。ヒエラルキーを作って、この中に人を当て込んでいくと、私はあそこ行こう、ここが私はあそこ行こうってことで、結構みんな集まってくるんですね。だから今その集まったものをばらかす、そういうなんか時代でありますから、そういう仕組みは壊してですね、皆さんそれぞれたまり場でやっていけばよろしいという、まあ、それがまあ歴史の教科書という感じじゃないでしょうかね。世界を見てもですね、まあ言ってみると超大国のがない時代っていうのは結構悲惨なんですよ、みんな。で今トランププーチン革命はこの悲惨な歴史をですね、ここで変えると、悲惨でないようにしようと思ってやってるわけね。 すなわち超大国が崩壊すると飢えとか戦争がものすごくなるってことは昔の時代ですね、まあ、戦国時代とかそうでしょう。でもそれをやめてですね、みんなが幸せに暮らすようにしようという大変な理想を実現しようとしてるわけでありますから、歴史がまさに変わろうとしてるわけですね。すごいことだと私見てて思うんですね。まあですからそれをぜひ応援しなきゃいけないしですね、新しい未来みんなで作んなきゃいけないんでね。ですからぜひ歴史を教科書に、歴史が教科書になるようにね、生きていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、歴史の教科書ではなく歴史が教科書ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。